はようございます。はじめのお祈りを捧げます。恵み深い憐れみ深い神様、あなたの皆を心から崇めます。すぐり1週間の歩みをお守りくださり、そして主の日を迎え、健康も与えられ、時間も与えられ、全てを備えてくださって、今日このところに集うことができたこと、主にあるあなたの愛する兄弟姉妹たちと共に今日この日の礼拝を皆さんと一緒に捧げることができますから、ありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。主よ、どうぞこのものを助けてください。聞くお一人お一人の心を主が今日も開いてくださって、神様が、聖霊様が一人一人にお語りくださるように、あなたの御言葉を信仰によって受け止めることができるように導いてください。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会の礼拝、九州全国にある、世界にあるあなたの教会の礼拝を帰りに豊かに祝福してください。御言葉が語られております。その御言葉がどうぞさらに実を結び、そしてあなたの国が私たち知らないところで、気がつかないところで豊かな実を結んでいくことを信じてお願いをいたします。これの感謝と願いをイエス・キリストの名を通して祈ります。アーメン。今日は私たちの、計画といいましょうか、人生設計といいましょうか、それがどういうもので、あるべきかということを話したいと思います。私たちいろんな計画を立てると思います。若い人は若い人なりにですね、そしてまた結婚された夫婦はこれからの自分たちの家庭をどういうふうに築いていくかとか、そういう計画を立てたりすると思います。もうすぐ夏休みに入ります。夏休みの計画を立てるということもあるでしょう。もう高齢になってくるとですね、もう一日一日がですね、大事な一日で、そんなにもあれもこれもしようということじゃなくて、今日一日精一杯生きれたらいいかな、そんな思いで、そういろんな若い時のように計画を立てることもなくですね、毎日が主の御心であるようにってですね、お祈りして毎日を過ごしているんじゃないのかなと、そのように思います。私は、今日の聖書の箇所からおっしゃることなんですけども、私たちのこの人生設計といいましょうか、計画を立てるときに2通りあるんじゃないかなというふうに思います。その一つはですね、神様を無視した計画、神様を中心にして立てる計画ではなくて、全く神様を度外視した計画というのと、そしてもう一つは神様を認める、神様を本当に、いつも覚えながら、歩んでいく人生といいましょうか、またその主を中心して立てていく、そういう人生設計があるんじゃないだろうかと、そのように、思います。先ほど読みましたヤコブ書です。ヤコブ書13節から読んだところでありますが、そのことを今日私たちに教えています。でまず最初にですね、この神様を度外視した無視した計画というものがどういうものであるかということを、見ていきましょう。13節ですね。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売して儲けようと言っている者たち、よく聞きなさいと、書かれてあります。 ユダヤ人っていうのは非常に商売が上手であったと言われております。今ももちろん、続いているわけですけども、まあ、ここには商売人の人が当時の、まあ、地図をこう広げてですね、人々の集まる商売に適した場所を探して、で、あの町この町に出かけていって商売をして儲けようというふうにその考えている、まあ、そういう人たちに聞きなさいとこう、言ってるわけですよね。まあ、今も同じように、このね、いろんなところに出かけていって商売をしようというふうに考えている会社、商売人の人たちもたくさんいるかと思います。ちなみにですね、ハンバーガー、皆さん好きな方おられるでしょうか。ご商品としているマクドナルド店はですよね、世界にですね118カ国に3万1000店の店を持っているんだそうであります。最初は1店から始まって、どんどん広がって、今世界にそれだけのお店を持っているということでありますけど、またこれからも、ね、広げていくということでしょうか。で、まあ、この商売に、まあ、もちろんそういう計画を立ててですね、商いをするわけでありますけども、私は商売人だけではなくて、まあ、私たち一般の人たちも、その精神といいましょうか、考え方は同じじゃないのかなというふうに思うわけです。どういうことかというとですね、この方は、まあ、また多くの人は明日の命、あるいは1年先も自分は存在していると思って、そしてここに表されているのは自分の人生は自分で決めることができる、自分の運命、自分の人生というものは自分で決めることができる、あるいは気づいていける、切り開いていくことができる、自分以外にはない、自分がということが表されているんじゃないでしょうか。神様を度外視している、神様はそこに存在しないのだ、自分がこの人生というものを気づいていく、あるいは気づいた、あとそして私がこれを実現したのだと誇る、そういうなんか人生の生き方の姿がここに表されているんじゃないかなと、そのように思います。私は将来に対して、まあ、聖書は計画を立ててはならないと教えているのではないと思うんですね。計画を立てなくてもいいですよということを言ってるんじゃない。でもその計画の中に神様を無視した計画、人生というものはどういうものかということを聖書は教えていると思うんです。で、今日のところもその続いているところは、あなた方には明日のことは分かりませんとこういうのであります。明日のことは分からない、その先も分からない、1年後先、2年後その先って誰も分からない、そうでしょ。そしてこういうのであります。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。前も言いましたけども、ヤコブという人はいろんな比喩を用いてその真理を解き明かしていますよね。まあ、イエス様もそのような方でした。いろんな例えを用いて真理とは何かと ということを分かりやすく教えてくれました。ヤコブもいろんな例え比喩を用いてきてますよね。で、きりに過ぎない、あなた方の命とはどのようなものでしょうか。先ほどというか先週、人間とは一体何者かということが問われてました。人を裁くあなたは一体何者なのですかという問いかけに対する一つの答えでもあるかと思う。人とは一体何者なのか。しばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。皆さん、私たちの命というものはどういうものか。必ずや死を迎えるのであります。ずっと続くものではありません。誰も、全ての人が死を迎えなければなりません。で、予期しない時に来る。時々若くて健康だった人が急に亡くなった、突然死っていうようなことを聞くことがありますよね。びっくりします。え、あの人若い、年齢はまだ若い、元気でバリバリ働いてた人が急に亡くなりましたっていうようなことを聞くときに、私たちはびっくりしますし、あ、自分もしかしたらそういうふうになるかもわからないと思うことあるんじゃないでしょうか。残念ながらしばらくすると忘れてしまう。ずっと存在しているかのように、生きているかのように、またその元の生活に戻ってしまうということがあるんじゃないでしょうか。霧のようだ、ね、皆さん、パッと現れてパッと消える。聖書というのはいろんな箇所を開くと、人間の命というものがいろんな表現であります。息のようだ、そういうところもありますし、影のようだというのもあるんですね。花の命のようだ。ヨブ記の14章の1節2節を開きますと、こういうことが書かれて、女から生まれた人間はその弱いは短く、ここを乱されることで満ちています。逃げ去り、花のように咲き出てはしおれ、影のように逃げ去り、とどまることはありません。花のように咲き乱れてしおれる。桜の花はパッと開いてパッと散る。よく、ね、人間の命の儚さを桜にこの例えて、例えるところがあるかと思うんですよね。影のように逃げ去っていく、儚いもの、虚しいものだ。そのように聖書は教えるのであります。聖書の中に愚かな金持ちの話、ご存知でしょうか。ある金持ちの人がいました。その年も畑が豊作でした。作物を入れるところが、蔵がなくなってきた。もっと大きな蔵を用意して、そこに入れよう。そして彼は、聖書が語るのにはこのように言っております。自分の魂にこう言った。これから先何年分も貯めた。さあ休み、食べて飲んで楽しめ。 その会に神様は言われた。愚かな者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰になるのか。と書かれております。この金持ちの人は神様よりもお金財産に心が奪われた人でありました。神様を度外してた、無視してた、神様を認めない、自分のもの、これは自分のもの、自分の人生、自分の財産、すべて私、私、そのような人生であったかと思うんですよね。神様を無視した人生設計というものがどんなものであるか、聖書は私たちに教えるのであります。明日のこと誰も分かりません。で、聖書は何て言うんでしょうか。2番目ですね、2番のポイントは神様を認める人生設計です。それを神様は願ってもちろんおられます。15節はそのことを教えていると思うんですね。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようというのです。主の御心であれば生きて、あのことをしよう、このことをしようというので、先ほどの13節の生き方の人と全く違うのであります。子でなければならないのであります。この言葉を私は、私たちの命は、私たちの人生は自分の手の中にあるのではなく、主の御手の中にあるんだということを知っている、信じている、認めているということの表現じゃないでしょうか。主の御心であれば生きる、そしてあのことをこのことをしようと言うのです、言うべきですということであります。私たちの人生、生まれたところから死に至るまで主の御手の中にあることを私は信じています。あの旧約聖書のヨブという人が、神を恐れる人でありましたけれども、神様の試みにあって多くの財産を失い、12の子供をいっぺんに失い、大きな苦難に、苦難を経験しました。彼はこう言っております。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろ、主を与え主は取られる、主の皆は本べきかな、主は与え主は取られ、主のご支配と主の御手がそこにあるということを告白している言葉ですよね。そして今日皆さんにさらにお伝えしたいことは、箴言のですね、16章の9節にこういう言葉がありますね。人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされる。人は自分の道を思い巡らす、いろんな計画を立てる、 かし主が人の歩みを確かにされるのだ。確かにされるのだ。この言葉は今日の御心であれば、私は生きよう、生きて、慣れをしよう、これをしようということと同じことを教えているのではないでしょうか。イエス様ご自身も神様の御心を求めて、神様の御心を信じて歩んだ人でした。私の食物だと、ね、私の喜びは主の御心を行うことであり、私にとってそれは食物だと語っているところがありますよね。私の食物だ。またイエス様の後に続いたパウロも、いつも神様の御心を求めた人でありました。後で開いてください。人の働きの18章の21節に、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますという箇所があります。これは伝道旅行した時にエペソにとどまって街道で語った後に、そこの信者さんたちが、パウロ先生もう少しとどまってくださいと願っているところですけれども、彼はまたその港から伝道に出かけて旅を続けたと書いてあるんですが、主の御心ならあなたのところにまた戻ってきます。パウロは神様の御心いつも願いました。御心はまた帰って戻ってくるでしょう。私たちは来年も1年も1年後もありやしよということではなくて、主の御心であるならば生きてあれもこれもしようという、このような願いをすべきではないのでしょうか。16節と17節のところをですね、ここも少し触れたいと思うんですが、主の御心を求める、主の御心であればということは、このとこおっしゃることですけれども、一つは虚しい誇りを捨てること、まあ、13節でですね、あれもしようこれもしよう、髪の毛の、ね、考え方でそこに誇りがあるわけですが、そういう誇りを捨てるということだと思うんですよね。この誇りっていうのは虚しい誇りっていう訳もありまして、実際に誇ってみせること、先ほど言った、神を無視した人生の計画の人たち、実際以上に誇ってみせるその人たちであります。なし誇りを捨てる。もう一つは、なすべき良いことを行うというのが17節に語られております。なすべき良きことを行う。もし読みますね。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと書いてあります。なすべき良いことって何でしょうか。ヤコブ書ずっと学んできましたけども、まあ立法の教えでありイエス様の教え で、それをまとめると、先週も語りましたけども、隣人を自分と同じように愛せよということも含まれると思うんですね。あれ御心ならば生きてあれもこれもしようという、そのあれもこれもしようということの具体的なことではないかと思うんです。ここは皆さんね、一般に罪というのは悪いことをするということでありますけれども、ここでは良いことしないこと、なすべき良いことを知っていながらしないことも聖書は罪ですよと教えます。ああ、なんと私たちは罪を犯しているでしょうか。そういう意味において、ね、悪いことしていないでしょう。悪いことはしてないかもからない。法律に触れることをしてないでしょう。でも良き出すべきことをしていないならば、それも罪ですよ。この言葉の実際的な、例えを挙げるとすれば、マタイの福音書の25章の31節から46節に記されているあの例えの中でおっしゃるのではないかと思うんです。イエス様が羊とヤギを分けるヤギの例えをされました。世の終わりにおいてイエス様が裁きの座について裁かれる。羊飼いが羊とヤギを分けるように、私たち神を信じる者を右と左に分ける。右に分けられた、まあ、羊、ね、また民たちはどんな人であったかというと、こんな人です。空腹な人に食べ物を与えた人、乾いてる人に飲み物を与えた人、旅人に宿を貸し、裸の人に服を着せた人、病気した人を見舞いした人、牢を訪ねてきてくれた人、そういう人たちであります。で、右に、ね、分けられた人たちは、あなたたちはそのことをしてくれましたね、いや私たちはいつそれをしたでしょうかと、こう意識しないしてたので、いつしたのでしょうかと、イエス様が、これは最も小さいものにしたのは私にしたのだという箇所ですよね。で、左に分けられた人、同じようにあなたたちはそれをしなかったでしょうというと、いつしなかったでしょうかと、左に分けられた人は言いました。いつしなかったでしょうかでイエス様は言うのです。これらの小さい者たちにしなかったのは私にしなかったのだ。しなかったのは私にしなかったのだ。この視点は大切だと思います。良いことと分かっていながらしない。先ほど挙げたことは良いことでしょう。隣人を愛することでしょう。でもしなかったのは私にしなかったのか。良きサマリア人の盾においても当てはまるでしょう。傷ついた旅人を見ながらそのまま通り過ぎていったあのレビ人や祭司たち、まあ私たちの姿でもありますけれども、 なすべき良いことを知っていながら行わないなら、その人は罪ですと聖書は語っております。私たちは一体どのような存在なのでしょうか。あなたは一体どのような人間なのでしょうか。誇り高ぶる人間なのでしょうか。自らを神の位置において人を裁く人間なのでしょうか。自分の人生は自分の人生だ、俺が自分が全てを決めるんだ、決められるんだ、そういうふうに思う人間でありましょうか。いや、神の御手の中にあるんだ、主の御心ならば生きてあれやこれをしよう。イエス様が教えてくださった良い働き、それを行っていこう、生きるということ、主の御心に沿って生きるということはどういうことなのか、今日も自分と同じように隣人を愛せよ、神を愛せよ、心を尽くし思いを尽くしてあなたの神であるか、あなたの神を愛せよ、自分と同じように隣人を愛せよ、これが主の御心であれば、まあ、これ命だけではありませんけれども、生きていく上において私たちがいつも覚えていかなければならないことではないかと思います。今日私たちは2つの人生、人生設計というものがあるということを見てまいりました。あなたはどちらでしょうか。神を抜きにして、神様を外して後ろに置いて設計されていますか。この先5年後10年後、いやもう10年後私は生きてないという人もいるかも分かりません。今日の聖書のように、そうなんだ、主の御心ならば生きてあれもこれもしようって、そういう歩みをしたいと思っていただけるならば幸いであります。最後に今日の聖書の言葉を、文字で読みたいと思います。詩編の37編の五節の言葉を皆さん開いてください。37編の五節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。あなたの道を主に委ねなさい、主に信頼しなさい、主が成し遂げてくださる。神様を中心に置いて歩むその人生は決して虚しい人生ではありません。確かな人生、確かな道を歩んでいくことのできる人生ではないかと思います。祈りましょう。神様、今日のヤコブ書の御言葉をありがとうございます。本当に私たちの生はあなたの御手の中にあります。 いつもそのことを覚えて歩んでいくことができますよう助けてください。ともすれば自分の人生かのように自らを中心にして己を主として歩もうとする私たちでありますけれども、神様どうぞ憐れんでくださって、いつもあなたのことを中心にしてあなたに信頼してなすべきことあなたに委ねて歩んでいけるよう助けてください。主の御心ならば生きてあれもこれもしようと、神様御心ならばと主に委ねながら一日一日を歩んでいくことができますように助けてください。明日のことを思い患うなとイエス様は教えてくださいました。今日生きることで十分なんだと、その一日を生きようと、なすびことがいっぱいあるとあなたは教えました。どうぞ明日のことを思い患うことなく、明日のことを誇ることなく、神様すべてをあなたに委ねて歩んでいく生涯でありますようにと祈ります。神様は続けてコロナの収束と、そしてウクライナにおける戦争の平和を祈ります。どちらともあなたにあって収束、そして平和の道が開かれるよう信じてお願いを申し上げます。今日集えなかった愛する兄弟姉妹の家に、長く休んでいる言い訳を覚えている高齢者の方々、兄弟姉妹一人一人を支え、この一週間もお導きください。特に病んでいる者を主が癒してくださり、心も魂も体もあなたが健やかにしてください。主の御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。